愛する皆さん、皆さんお一人お一人の上に父なる神様と御子イエスキリストからの恵みと平和とが豊かにありますようお祈りをいたします。この場所で皆さんに説教者として語らせていただく中で、時にマスクをし、時にマスクをしない、どちらともつかないような形でここに今立たせていただいておるものでございます。時々喉が引っかかるのは、私はこの季節花粉症の影響があるようで、どうしても窓を開けた礼拝堂で語る、歌うとなると、どうしても喉の引っかかりが生じてくることがあるのであります。そのような状態であるのは毎年のことでありますけれども、そのことを、いやいや今この季節に喉ガラガラやってるのは怪しいんじゃないか、心配じゃないか、もしもそのように思われる方もあるかと思いまして、今日はしっかりマスクをしてこの場所で語らせていただくということにいたします。今日の教会の暦は復活節第二終日と呼びます。主のご復活を祝ったイースターに続く日曜日です。先週それぞれのご自宅で皆さんイースターを祝われたことと思います。それから1週間、どのような1週間を皆さんは過ごされたでしょうか。古い時代の教会ではイースターの祝いの中で洗礼を受けた新しい信者、新しいキリスト者は、それから1週間、洗礼式の際に着せられた真新しい白い衣を身につけて、ともどもに教会の建物の中で過ごしたのだそうです。そのようにして教会共同体で共に生きていくとはどういうことなのか、神職を共にすることを通して学び始めたと言われます。そのような一週間を過ごして迎えた最初の日曜日、その人たちにとってはどんなにか感慨深いものであったのではないかと思います。その日曜日にはまだキリスト者として本当には新しく生まれたばかりの、一週間の歩みを過ごしただけの新しいキリスト者たちを前にして、教会ではペテロの手紙第一の御言葉が告げられるというのが一つの習わしになっていったようです。今日もそのような中から、多くの教会とともにペテロの手紙第一の中の御言葉が与えられ、朗読されました。この中でペテロは、新しくキリスト者になったものだけではないと思いますけれども、キリスト者に対してこう語りかけていました。あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。これらの言葉が告げられていくとき、使徒ペテロがそのように告げていく勧めの御言葉を、すでに洗礼を受けて何年も経った者たちも改めて心に刻み直したことでありましょう。現代の教会に生きる私たちも、たとえイースターに新しく洗礼を受けた者が誕生しなかったとしても、イースターをともどもに一つ集まって祝うということができなかったとしても、この時私たち自身の信仰の原点に立ち返らせる、そのような勧めとして、この使徒ペテロの勧めを聞き直したいと思うのです。先週に続いてこの礼拝堂には限られた奉仕者しかおりません。皆さんにここにお集まりいただくことを避けなければいけない時がもうしばらく続くことでありましょう。皆さんにはそれぞれの家にとどまっていただいています。それでもインターネットを用いた このようなライブ配信礼拝という形で、かなり大勢の皆さんと同じ時刻に同じ礼拝を共有することがこのようにできているというのは、ある意味では驚きであります。私が牧師になった20年前には、そのようなことができる教会は本当に限られたごく一部の特権的な教会だけでありました。今ではその気になるならば、どこの教会でもこのようなライブ配信礼拝を共に離れた場所で分かち合うことができる、全くの驚きでありますけれども、このような礼拝が成り立つというのも、これまで皆さんがこの礼拝堂に日曜日ごとに集っては礼拝に預かってくださるという歩みを続けてくださっていた、その事実があったからこそのことでありましょう。ライブ配信というインターネットを使った形で礼拝に参加してくださる方が、たとえいくら大勢いらっしゃったとしても、この動画を仮に、そのようなことはまずないと思いますが、何千人何万人という方が同時に見てくださっていたとしても、それが一度も会ったことのない方たち、互いに顔を見たこともないような人たちばかりだったとしたならば、私はここで、ほとんど誰もいないこの礼拝堂で、カメラに向かってどのように礼拝を整え、説教を語ればよいか、おそらく分からなくなってしまうことでありましょう。イースターの朝、主イエス様の御体が見当たらなくなった空っぽの墓を訪れて、その中を見て愕然としたのは、女の弟子たちでした。マグダラのマリア。マリアは墓の中の御体が置かれていたはずのところに目をやり、そこに二人の天使の姿を見つめながら泣いていた。けれども、泣きながら振り返って墓の外に目をやったとき、そこに主イエス様の姿を見つけました。初めは分かりませんでしたが、だんだん分かったのです。それはまさしく自分がずっと見てきたお方の姿だったからでありましょう。マリアはすぐに男の弟子たちのところに行って、私は主を見ました、そう告げました。彼らはもちろんすぐには信じませんでした。そう告げたのが女の弟子だったからというのもあるかもしれません。しかし彼らは自分の目で見なければ信じられなかったのでしょう。ただ彼らは信じる代わりに家に閉じこもっていました。家に閉じこもって、そこでマリアの告げたこと、マリアが伝えたことを互いに議論しては思い巡らしていたのでしょう。ちょうど今ご自宅にいる皆さんのようにであります。弟子たちは家に閉じこもっていました。戸に鍵をかけて、そのように聖書はわざわざ伝えています。それはユダヤ人を恐れてのことだったとも言われています。弟子たちにとってユダヤ人は身の危険を感じさせるほどの脅威だったのでしょうか。確かに彼らは、ユダヤ人は主イエス様を十字架刑にまで追いやった人々であります。けれども、彼らユダヤ人たち自身には人を死刑にする権限はありませんでした。さらに言うならば、彼らはいわゆる裏社会で生きているような人を雇って、人を殺させる、抹殺させるというほどのことを大胆にできるような人々でもなかったのです。むしろ彼らユダヤ人は世論を煽ることで権力者を動かすような人々、 いやむしろこういった方が良いかもしれません。自分では深く考えもせずに、誰かに煽られて世論を形作って、それによって権力者を動かしてしまうような人々、それが弟子たちの恐れたユダヤ人たちだったのではないでしょうか。だからこそ弟子たちはそのようなユダヤ人たちを恐れたのではないでしょうか。彼らは理屈や理性で語って分かってくれるような相手ではないからこそ恐ろしい、そう思われたからです。今私たちがそれぞれの家にとどまっているのは、政府や行政からそう呼びかけられ、それが今はこの社会にとって必要なことだと納得しているからかもしれません。納得してであるからこそ、このような時に不要不急の外出を続ける人を見ると、私たちはその人たちはどこか理性的ではないとさえ見なすかもしれない。しかし実のところ本当はどうなのかと思うところがあります。私たちが今それぞれの家にとどまり、教会も集まりを自粛している、それは実のところ私たちが何か恐ろしいと思っているからかもしれません。ウイルスが恐ろしい、感染症が恐ろしい、それもあるでしょう。けれどもそれだけではなく、周囲の目を恐れている、周りの目を恐れている、そういうところもあるのではないでしょうか。実際教会は掲示板やあるいは玄関の扉に、今は集まりとなることを中止しています、礼拝はインターネットでライブ配信しています、そのように外向けに大きく張り出したりしています。皆さんも日曜日に今まで通り教会に行って礼拝に参加しようとされたならば、きっとご家族や近所の方に釘を刺される、そういうところに立っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。やめなさい、今そんなところに行くのはやめなさいと。主イエス様に恐れるな、そう告げられても、私たちからさまざまな恐れが完全に取り去られることはないでしょう。ヨハネ福音書の伝える弟子たちの姿は、いつでも恐れに取りつかれて、決して堂々としたものではなかった弟子たちの姿であります。けれどもそのような弟子たちの真ん中に主イエス様がおいでくださったというのです。あなた方に平和があるようにと、そうお告げくださったというのです。今ここでバラバラのところに置かれている教会の皆さんに、必ずやご復活の主イエス様はこうお告げくださっているでありましょう。共に街道に集まることを恐れている教会よ、あなた方に平和があるように。それは恐れの思いに取りつかれる私たちに、主イエス様が精神的な平安を約束してくださっているというようなことに限ることでは決してないと思います。むしろ主イエス様は、私たちが恐れを抱えながらもなお歩き始めることになる新しい希望への約束を告知してくださっている、告げてくださっているのでは ないでしょうか。最後の晩餐の席で主イエス様はこう弟子たちにおっしゃられている。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。主イエス様の平和の告知、平和を告げられるその御言葉は、私たちを新しいところへと使わされる告知と一つです。あなた方に平和があるようにとおっしゃられた主はこう告げられます。父が私を使わしになったように、私もあなた方を使わす。その御言葉を弟子たちは自らも主のお姿を見るものとなることを通して自分のことと受け止めたのです。私たちは主を見た、そう仲間に周囲の人々に語ることのできるものとして、主の平和の告知に押し出されて新しいところへ、そう許しによって実現する和解に生きる世界へと、弟子たちはその時から歩み出したのです。ただしこの時、弟子たちが見たという主イエス様、それは決して完全無欠の聖人君子ではなかったと言ったならば、皆さんに叱られるでしょうか。けれども弟子たちはそのような完全無欠の聖人君子ではない主イエス様の姿をこそ、そのとどまっていた家の中で、自分たちの交わりの真ん中で見たのです。その主イエス様は弟子たちにご自身の手と脇腹をお見せになられました。それは釘打たれた傷の跡、槍で刺された傷の跡です。傷を負われた主イエス様のお姿をこそ弟子たちはその時見たのです。その日そこに一緒におらなかったトマスという弟子も、結局次の日曜日、今度は他の弟子たちと一緒にいる中で、その傷を負われた主イエス様のお姿を見ることになりました。誤解を恐れずに言うなら、主イエス様がそのように弟子たちにご自身の手と脇腹の傷をお見せになられたというのは、本当に十字架につけられた体をそのまま持ってよみがえられたのだということを証明するためではなかったでしょう。それは今や主イエス様が残された弟子たちと一つになられているということをお示しになられた振る舞いだったのではないでしょうか。死んで復活された主イエス様とは、傷のある糧のある姿のもののこと、復活した体とは傷の深い糧の多いものの姿のこと、主イエス様が弟子たちをご自身と一つに結びつけてくださる、そう約束してくださっていました。それが本当であるのだとしたならば、主イエス様が傷のある家庭のあるお姿であるというのは当然のことだったでありましょう。十字架の出来事を通して主イエス様は今や主イエス様お一人ではなく、弟子たちと一つになられたのです。傷のある糧のある弟子たちと主イエス様は一つになられたのです。傷のあるものとして、糧のあるものとして、傷深い糧多く恐れから逃れられない弟子たちは、 自分たちの姿の中に今や主イエス様が一つになっていてくださることをその時見たのに違いない。主イエス様はこの弟子たちをこの世界にこの世にお使わしになられます。世界が許しの営みによって新しくされるために私たちをお使わしになられます。傷ついた者と一つになってくださるお方はこの世界の傷深い人々、いいえ深く傷ついた世界そのものが互いに許し合い許され合う交わりとして新しい命を回復し新しい平和の道を進むようになるために私たち一人一人をお使わしになられるのです。それは私たちには追い切れない重荷でしょうか。そのような課題を担うと教会が語るのは大げさすぎでしょうか。大言壮語しすぎでしょうか。しかし主は確かに私たち傷深く欠け多い教会と一つになってくださっているのです。しかもたとえ教会の中に主のお姿を見ることがないものであっても私たちの許し合う歩みの先に始まる和解と平和の世界を信じてくれる人々が私たちには与えられている。主はそのような人々をも幸いである、そう祝福してくださる。私たちを通してその人々をも祝福してくださろうとしている。そのことを私たちは今日御言葉からお聞かせいただいているのであります。祈りましょう。天の父、ご復活の主を見る者としていただき、その身手の傷、身体の傷を今私ども自分自身のうちにある傷と一つのものとしてお示しいただいております。すべて傷ついたものと共にいてくださるために死んでご復活くださいました。私どもを一つにし神の御心に生きるものとしてくださるために教会をあなた様の平和で満たされた交わりとしてお立てくださいました。主よ、どうぞ今教会を新しい命で満たしてください。私ども一人一人が共に集まる時にも、それぞれの場所に散らされている時にも、なお身体の一部として豊かに用いてくださいますように、この世界に使わされたものとして許しを告げる和解の福音をこの身に担うものとしていただけますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。